コヘレトの言葉、二章一節。私はこうつぶやいた。快楽を追い求め、快楽を追ってみよう。愉悦に浸ってみよう。見よ、それすらも虚しかった。笑いに対しては狂気だと言い、快楽に対しては何になろうと言った。私の心は何事も知恵に聞こうとする。しかしなお、この天の下に生きる短い一生の間、何をすれば人の子らは幸福になるのかを見極めるまで、酒で肉体を刺激し、愚行に身を任せてみようと心に定めた。大規模にことを起こし、多くの屋敷を構え、畑にブドウを植えさせた。庭園や果樹園を数々作らせ、様々の果樹を植えさせた。池をいくつも掘らせ、木の茂る林に水を引かせた。買い入れた男女の奴隷に加えて、私の家で生まれる奴隷もあり、かつてエルサレムに住んだ者の誰よりも多く、牛と羊と共に、財産として所有した。金銀を蓄え、国々の王侯が秘蔵する宝を手に入れた。男女の歌い手を揃え、人の子らの喜びとする多くのそばめを置いた。かつてエルサレムに住んだ者の誰にも勝って、私は大いなる者となり、栄えたが、なお知恵は私のもとにとどまっていた。目に望ましく映るものは何一つ拒まず手に入れ、どのような快楽をも余さず試みた。どのような苦労をも私の心は楽しんだ。どのような労苦をも私の心は楽しんだ。それが労苦から私が得た分であった。しかし私は顧みた。この手の技、労苦の結果の一つ一つを、見よどれも虚しく、風を追うようなことであった。太陽のもとに益となるものは何もない。また私は顧みて、知恵を狂気と愚かさを見極めようとした。王の後を継いだ人が、すでになされたことを繰り返すのみなら何になろうか。私の見るところでは、光が闇に勝るように、知恵は愚かさに勝る。賢者の目はその頭に、愚者の歩みは闇に。しかし、私は知っている。両者に同じことが起こるのだということを、私はこうつぶやいた。愚者に起こることは私にも起こる。より賢くなろうとするのは無駄だ。これまた虚しいと私は思った。賢者も愚者も永遠に記憶されることはない。やがて来る日にはすべて忘れられてしまう。賢者も愚者も等しく死ぬとは何ということか。私は生きることを厭う。太陽のもとに起こることは何もかも私を苦しめる。どれも皆虚しく風を追うようなことだ。太陽のものでしたこの労苦の結果を私はすべて厭う。後を継ぐ者に残すだけなのだから、その者が賢者であるか愚者であるか誰が知ろう。いずれにせよ太陽のもとで私が知力を尽くし、労苦した結果を支配するのは彼なのだ。これまた虚しい。太陽のもと労苦してきたことのすべてに私の心は絶望していった。知恵と知識と才能を尽くして労苦した結果を全く労苦しなかった者に遺産として与えねばならないのか。これまた虚しく大いに不幸なことだ。まことに人間が 太陽の下で心の苦しみに耐え、労苦してみても何になろう。一生、人の務めは痛みと悩み。夜も心は休まらない。これまた実に虚しいことだ。人間にとって最も良いのは、飲み食いし、自分の労苦によって魂を満足させること。しかしそれも、私の見たところでは、神の手からいただくもの、自分で食べて、自分で味わえ。二章をお読みいたしましたが、コヘレトの言葉の一章の冒頭に、次のような問いが掲げられています。人が太陽の下で労苦する、そのすべての労苦の中に、人にとって何か益となるものがあるか、という問いかけです。益とは余剰の価値です。労苦がただ労苦だけで終わるのか、いや、労苦を超えた何か余剰の価値を労苦は生み出すものなのか、そのことをコヘレトは問おうとしています。この問いは現代社会にも当てはまります。受験勉強の労苦の実りとして、大学生という身分を手にした何人かは、入学後に、これが労苦して得たものか、と、ある種の虚しさを覚えることがあります。多くの方が、途方もない努力と労苦を強いることを求められています。頑張った。そういう実態はあります。しかし、それにどれほどの価値があったのか。労苦したのは確かだけれども、何かそれが生み出したのか。静まってそのように問いかけますときに、虚しさに包まれることが時としてあります。あるいはよくあります。労苦の多い人生を歩まざるを得ない私たちにとりまして、コヘレトが語る、労苦しても虚しい。この言葉は心に染みてきます。コヘレトの言葉から、虚しさに打ち勝つ人生という題を今日付けさせていただきました。この題を付けたことによって、以前の教会で伺ったあるご婦人の証を思い起こしました。ずっと忘れていたんですけど、思い起こすというのはこういうことかなと、本当に思い起こしました。20数年前に聞いたご婦人の証です。M さんと呼ばせていただきます。M さんのお母さんは、とても働き者で、苦労して自分を育ててくれた。M さんは本当に感謝していました。尊敬していました。しかしお母さんが同居していたんですが、年取ってきたら毎日虚しい虚しい、そうつぶやき続けるというのです。で、聞くに耐えなくなりまして、楽しいことをいろいろさせようと努力したんですけれども、最後まで虚しい虚しい、そう言い続けたというのです。お母さんは目標に生きてきました。真面目に働く、それの大切さを誰よりも知っていました。しかし、それだけでは自分も虚しい虚しいとつぶやく人生に進んでいくのか、そう思うと不安になっていても立ってもおられず、教会に通い出したというのであります。思い起こしてみますと、老人的な病を患っていたのかもしれません。
しかし虚しさというのが訪れる、この現実をこの証は強く突きつけています。コヘレトの言葉の中にはたびたび虚しい虚しいという言葉が登場します。一章におきましては二節にコヘレトは言う、なんという虚しさ、なんという虚しさ、すべては虚しい。これからコヘレトの言葉は始まっています。人生の虚しさを直視させる言葉です。しかしこの言葉は虚しいと諦めさせる言葉ではありません。虚しさを見よ、そして虚しくない人生を求めよ、この励ましが背後にあります。コヘレトは12章で終わるのですけれども、12章の冒頭に次のような言葉があります。青春の日々にこそお前の創造主に心を留めよ、苦しみの日々が来ないうちに、年を重ねることに喜びはないという年齢にならないうちに。コヘレトは知恵文学というジャンルに属しています。若い人に知恵を伝える文章です。今日は二章のこの御言葉を手がかりとし、人生の虚しさへの洞察を深め、それに打ち勝つ秘訣がどこにあるのか、聖書はそれをどのように語ろうとしているのか、そのことに心を向けていきたく思っております。コヘレトと言いますのはダビデ王朝に連なる王です。旧約聖書の知恵とイスラエルの富、その両者を所有している人物です。その彼が今日読みいたしました2章におきましては、人生の喜びについて考察を行っています。一節に快楽を追ってみよう、愉悦に浸ってみようという言葉があります。快楽と愉悦という言葉は翻訳のニュアンスがもたらしているものです。原文は単純な言葉でして、楽しいことと良いことを探求してみようです。一生において人生にロークが満ちていることをコヘレトは確認しました。ロークに満ちている人生なら、一層のこと、楽しいことばかりをやってみよう。楽しいことばかりをやって、その中に何か良いことがあるのかないのか、試してみよう。実験してみよう。このように心に定めたというのであります。またコヘレトは大金持ちでありますから、そのことをする財力もあるのであります。それをしたからといって空に困ることはないのです。三節には、何をすれば人の子らは幸福になるのかを見極めるまで酒で肉体を刺激し、愚行に身を任せてみようと心に定めたとあります。酒に身を任せ、愚行に身を委ね、狂気と紙一重の笑いを求めます。ここ読んでいまして、笑いに対しては狂気だといいと二節にあるんですが、笑いと狂気は紙一重ですね。そういう驚きがあって笑いが爆発していきます。当たり前のことをしていたら笑えません。馬鹿になり、狂気のように振る舞い、 楽しいと思うことなら何でもやろう、酒もとことん飲んでやろう、そのように歩み出したというのであります。また彼は豪邸を構えます。ただこの2章で強調されていますことは、立派な庭園です。古代の王として立派な屋敷に住むのは当たり前のことでありまして、金持ちの威厳と意向は庭の立派さにかかっていました。最高級の庭園を作る、それにその中で毎日優雅に過ごす、この楽しみも求めました。奴隷も大勢います。歌い手たちも集めました。国々の財宝も手に入れてます。また性的な喜びも追求しました。目に良いと思われるものはすべて手に入れ、楽しいことを金に糸目をつけずにとことん探求してみました。また十節を見ますとこうあります。どのような労苦をも私の心は楽しんだ、それが労苦から私が得た分であった。楽しいことを求め続けていったのですけれども、はっきり気づきました。本当の楽しいということは、労苦した後に得る楽しみだ。労苦なく楽しんでても楽しくない。だから労苦をも楽しもう、労苦して得る楽しみがあるんだから労苦をも楽しもう、そのような仕方で労苦をも楽しみに数えて探求を続けました。11節にしかしという言葉が語られます。しかし私は顧みた、この手の技、労苦の結果の一つ一つを、見よ、どれも虚しく風を追うようなことであった。太陽のもとに益となるものは何もない。この太陽のもとに益となるものは何もない、一章の冒頭で掲げられていた問いへの一つの答えです。労苦に満ちている人生、労苦は何か余剰の価値を生み出すのか。そういう中で労苦にはないと思い、じゃあ楽しみの中にあるかと、楽しみへの分析へと進んでいったのですが、労苦しても何もない、楽しみを求めても何もない、すべては虚しい、これがコヘレトの得た結論でありました。実はこの4節から記されています楽しみの追求の文章におきまして、私は自分のためにこれこれをした、私は自分のためにこれこれをした、このような言葉が繰り返し出てきます。コヘレトは楽しみを追求したわけですけれども、自分で自分のためにこれこれをして自分を楽しませようとし続けてきた、そういうのです。しかし自分で自分を楽しませようと続けてきたその営みは虚しかった。自分のこの手の技、労苦の結果の一つ一つをとあります。手という言葉があります。この手でいろんなことをしたのでしょう、この手で自分を楽しませようとしてきたのでしょう。手を見ながら、自分がしたことを見ながら、楽しかったことも思い起こしながら、満たされたかと自分に聞くときに、いやいやと答えざるを得なかったのであります。またこの楽しみを追求する文章の中に、私の心は何事も知恵に聞こうとする、なお知恵は私のもとにとどまっていたという言葉が挿入されています。愚かさに身を委ねてもコヘレトは知恵を保持していました。 本当にそれが楽しいのか、それに本当の価値を見出せるのか、いつもそのように問いかける知恵がコヘレトの心には宿り続けていたのです。あらゆることをした結果、楽しみの追求だけの人生はどれも虚しく風を追うようなことであった。風を追うというのはですね、捉えられないということです。すぐ逃げていくということです。風が吹いてきても捕まえることはできません。一瞬のように楽しみは心を吹き抜けていきます。楽しい、嬉しい、しかしすぐ消えてなくなる。どこに行ったのかもわからない。そして楽しみを求めるとするならば、また風が吹いてくるのを待つしかない。儚く消えてゆく楽しみ、それをいつもいつも求め続ける。自分で自分を楽しませ続ける。風を追いかけるごとくだ、虚しい、こう語らざるを得なくなったのであります。12節からコヘレトを悩ませる一番深刻な問題が取り上げられていきます。先ほども申しましたように、コヘレトはいつも知恵を握りしめていました。知恵とは批判的精神と言い換えることができるかもしれません。自分がしていることを一歩離れたところから眺めて判断し評価する、そのような知恵であります。知恵があるからコヘレトは虚しさを感じることができたとも言えます。ただ知恵なく愚か者のようになり、虚しさも感じれずにただ酔いつぶれる、それはコヘレトにとっては耐え難いことでありました。知恵の大切さをよく認識しています。いつも自分をどこかで眺めてきました。しかしコヘレトは、知恵自身が無意味だ、知恵を持つということもまた虚しい、そう語らざるを得ない現実と向き合うこととなったのであります。それは知恵ある者も知恵のない者も同じように死ぬという現実を直視したからです。さまざまな格言があります。愚か者は苦しんで死ぬ、知恵ある者は健やかに死ぬ、愚か者は早死にする、知恵ある者は長寿を全うする、いろんな知恵の言葉が旧約聖書にあるのですけれども、コヘレットの心には届きません。苦しんでしようが早死にしようが長寿を全うしようがどうしようが死ぬんだ、知恵があっても知恵がなくても同じように死ぬんだ、自分は知恵があるということを誇りとし、それにかけて生きてきたけれども、知恵があるということは死ぬんだという現実に何一つ力を与えてくれない、知恵があってもこの現実と向き合うことができない、だとすれば自分に知恵があると誇って何になろうと嘆くのであります。また知恵があるということを生きることの拠り所としてきたわけですけれども、それさえも否定される、そういう過酷さと向き合うときに生きるのを厭う、旧約聖書にはほとんど出てこない表現ですね。生きることの大切さを聖書は語るわけですけれども、本当に例外的に生きることを厭う、ここまでコヘレトは語り出します。ただ王たちは記念碑を立てて自分の名を残してきました。死んでも名前を残せばいいじゃないかと言われても、コヘレトは死んだら終わりだと言います。子孫に遺産を残せば 価値があったじゃないかと言われても、受け継ぐ子孫がどんな子孫かわからない、それも虚しいと言います。
またコヘレトの18節以降はですね、財産を残すということのロークが記されています。これはなかなか財産がないとわからないかもわからないんですけれども、大金持ちの王としては財産があるということも残すという、その段階になるとロークとして苦しみとして受け止めざるを得なくなっている、その現実がここに浮き彫りにされています。そのような中でコヘレトは次のような言葉を語っていきます。22節、23節、まことに人間が太陽の下で心の苦しみに耐え、ロークしてみても何になろう。一生、人の務めは痛みと悩み。夜も心は休まらない。これまた実に虚しいことだ。ありとあらゆる楽しみを試み、巨万の富を持ち、達成感もあるのだと思うんですが、こう語らざるを得なくなっている。これがコヘレトの言葉であります。また虚しさに打ち勝つ人生と題をつけさせていただきましたが、この人生を歩み出すには死の問題と向き合わなければならない。この問題に答えがない限り、虚しさから離れることはできない。このことをもコヘレト2章の手紙は私たちに語りかけてくれています。遠藤周作という作家と仲の良かった井上洋治神父の本がいくつか出ています。彼の入信の証の文章を読んでいましたら、次の言葉と出会いました。紹介させていただきます。太郎も死んだ。おばばももう生きていない。自分もすぐに死ぬであろう。死ぬ。死ぬとは何だ。何にしても自分は死にたくない。が死ぬ。虫のように何の造作もなく死んでしまう。こんな取り留めのない考えが、暗がりの中に泣いているヤブカのように四方八方から意地悪く心を刺してくる。これは芥川龍之介の中東という言葉に出てくる文章ですが、何をやっても死がこっちを見つめているというこの感覚と似たものを私は感じて、そして身動きが取れなくなっていったのです。そして彼はキリスト教を求める決心をします。中略して、そんな名門の藪から抜け出したのはやはりキリスト教徒になった瞬間でした。コヘレトの言葉は、死がもたらす虚しさを指し示すだけで、復活まで語っていません。しかし教会は、旧約聖書のこのような伝統の言葉を心に留めながら、イエス・キリストの御声を聞き、イエス・キリストの御業を解釈してきました。イエス・キリストの復活の事実と人たちは出会いました。司会者の長老が今日祈ってくださいましたが、先週教会はイースターの喜びの礼拝を執り行いました。死はよみがえられた。死の勝利がある。そのことを教会は毎日曜日高らかに褒めたたえています。
今日はこれ以上死の問題へと進むことはできませんが、復活の希望の余韻の中でコヘレト2章の言葉を今日聞いている、このことをぜひ心に留めていただきたいと思います。さて、コヘレトの2章でありますけれども、虚しさをこのように語ってきまして、23節において、一生人の務めは痛みと悩み、夜も心は休まらない、これまた実に虚しいことだ、一つの絶望の宣言がここにあります。20節に、苦労してきたのことのすべてに私の心は絶望していった、絶望という言葉もここに用いられています。ではコヘレトのこの2章の文脈の中で、どのようにして彼はこの虚しさを乗り越えようとしていったのでしょうか。そのことの秘訣が24節25節に記されています。お読みいたします。人間にとって最も良いのは飲み食いし、自分の労苦によって魂を満足させること。しかしそれも私の見たところでは、神の手からいただくもの、自分で食べて自分で味わえ。人生にとって良いことは飲み食いをして、労苦の中に魂の満足を見出すことができる。それがあれば幸いだ。そういう結論にたどり着いています。ただここでは一つの文学的な工夫がなされています。彼は美食のすべてを味わい切ってきましたが、虚しいと語りました。そして本当の楽しみは労苦の後に与えられるものだということも知りましたが、労苦の後に楽しみがあるから労苦も楽しいと言って楽しみを求めて労苦するような人生、それもまた虚しいと語りました。死んで終わったら全ては同じだ、知者もない愚か者もない、同じだ、虚しいと語りました。このような虚しさを積み重ねてきた作者であれば、24節、人間にとって最も良いのは飲み食いし、自分の労苦によって魂を満足させることという文章を語っても、しかし私は帰り見た、これもまた虚しいことであった、このように否定されていってもいいのです。また日本語の翻訳では現れてこないのでありますけれども、18節以降の文章におきまして、繰り返しこれもまた虚しい、これもまた虚しい、23節これまた実に虚しいことだ、虚しさがずっと強調されてきたのです。で、24節の言葉も、人間の労苦によって魂を満足させること、これもまたで始まってるんです。原文では誰が読んでもこれもまた虚しいってそうなるだろうと思わざるを得ないのです。しかしここでコヘレトは急に文体を変えます。そしてこれも翻訳のあやでありますけれども、これもまた虚しいというところをしかしと訳し替えて、しかしこれこそは神の手からいただくもの、このような文章が続いているのです。誰も想像しなかった文章がここに突然として忽然として現れてきたのであります。今まで人生の虚しさを語るだけで神という言葉を用いてきませんでした。そのコヘレトがここで急に神という言葉を持ち出して、神の手からこれをいただくのだとコヘレトは語り出しているのであります。11節をもう一度ご覧ください。 かし私は顧みた。この手の技、ロークの結果の一つ一つを。コヘレトは自分の手を見て、自分の手で成したことを数えて、自分で自分を楽しませようとしたけれども、どれも虚しかった。本当にこの手を見ながら、虚しかったと言わざるを得ない。しかしこのことを語ってきた結論でコヘレトが語るのは、自分の手ではないのです。神の手。神の手からいただく。こういう言葉が語り出されるのです。そしてそれも、しかしそれも、私の見たところではとありますが、これは強調形でありまして、私は見た。神の手を見た。私の人生の中に神の手を見た。このように語りきるのであります。コヘレトに一つの発見がありました。自分の手で自分を楽しませ、自分がロークして自分の人生を築いてき、自分で自分を喜ばせようとしたけど、虚しかった。しかし今ふと気づいた。神の手が私を支えていたということを。神の手によって自分は守られていたということを。私が私の手で働いてきた以上に、神の手が働き続け、私を支えてきたのだということを。このことにコヘレトは気づいたのであります。虚しいと語らざるを得ない人生はそのままであるかもしれません。労苦は厳しく、多くの遺産も虚しくなっていく、その現実はなかなか変えられないのかもしれません。しかし、どれほど人生に労苦が満ちていて、虚しさが満ちていたとしても、私の人生は神の手から私に譲り渡されたものであり、神の手が私を支え続けてくれてきたことを、そのことを私は見た。私は見た。この力強い宣言が最後にこだましているのであります。虚しさに打ち勝つ人生という大きな題をつけさせていただきました。その答えとして、卑近な例を挙げさせていただきたいと思います。こんな題をつけて何を語ったらいいのかなと、説教準備しながら悩んできました。どこにその秘訣があるのかと語りきれるのか。しかし今から語りますことは正直な私の実感です。キリスト者になりますと、毎食お祈りをします。3回ご飯を食べるのとしますならば、最低1日3回お祈りをします。神様、ご飯をありがとうございます。また主の祈りを祈ります。我らに日々の糧を与えたまえ。私にご飯食べさせてください。いや、私だけでなく我らにご飯を食べさせてください。主の祈りをいつも祈り、ご飯の度ごとに神様、ありがとうございます。その祈りを繰り返します。キリスト者になりますと一日三回、死ぬまで食べるときは必ずこの祈りをいたします。といっても時々忙しかったらお腹が空いて一口食べてから、あ、祈ってなかったと思って祈り出すこともあるのでありますけれども、そうであったとしても食べるという行為は感謝の祈りをする行為であります。コヘレトは語ります。人間にとって最も良いのは飲み食いし、自分の労苦によって 魂を満足させること、おいしいものを食べる、おいしいものを飲む、そして自分の魂を満足させる、そう言っているのではありません。神の手から毎食毎食食べ物をいただき、神の手から毎食毎食飲み物をいただく、そして今日するロークも人生のロークも神の手からいつもいただく、そして神よ、今日のこの食事を、今日のこのロークをありがとうございますと神に感謝する、これこそが人生にとって最も良いことだとコヘレトは知ったのであります。毎食毎食神の手が差し出されています。毎日毎日が神の手によって守られていきます。しかしいつかは人生の最後が訪れます。しかしキリスト者は知っているのです。神が死をも私に与えてくださる、食べ物飲み物を与えてくださった神は人生の最後には死をも与えてくださる。神の手から死を受け取ります。しかし同時に死を与えたもう神は主イエスキリストを与えてくださったお方です。よみがえり復活されたお方です。キリストの死と復活を通して死の中にあっても神は御手を伸ばし続けてくださる。神の御手の中で人生を閉じるのであります。虚しくないのです。死んで終わっても虚しくないのです。死と生きてきた日々は連続しているのです。神によって毎日毎日毎食毎食支えられ、最後も神によって閉じていただく、このことに気づくこと、このことの良さを知ること、これこそが虚しさに打ち勝つ人生の秘訣であると今思わされています。福音書には食事の場面が多く語られています。ルカによる福音書からお読みいたします。ファリサイ派の人々やその派の律法学者たちはつぶやいてイエスの弟子たちに言った。なぜあなたたちは徴税人や罪人などと一緒に食べたり飲んだりするのですか。イエスはお答えになった。医者を必要とするのは健康な人ではなく病人である。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招いて悔い改めさせるためである。イエス・キリストは食卓の席に罪人や徴税人を招いてご飯を共にしてくださいました。一緒にご飯を食べる中で神の恵みを一人一人に、神の癒しをやめる者に与え続けてくださいました。食べたり飲んだりする何気ないその日常の一コマがまさに神の救いが広がる場面として用いられていきました。人生のローク、虚しさ、尽きることはありません。信者になっても虚しいと思うことはあります。牧師もそうです。しかしそうではありますけれども、この人生全体が神の御手によって支えられており、食べること、飲むこと、労苦すること、一つ一つのことを私たちは神の御手から受けているのであります。我が家の食卓には結婚のお祝いにいただいた額が飾ってあります。ちょっと恥ずかしいですけど持ってきました。信者の方はよくご存知の言葉かもしれません。キリストは我が家の主、食卓の見えざる来賓、あらゆる会話の沈黙せる傾聴者、 こう記されています。主イエス・キリストがいつも食卓の席についていてくださいます。どこかでは一人で食卓を囲まざるを得ない悲しみの日も訪れるのだと思います。しかし主がその食卓を共に囲んでいてくださいます。主が虚しさにあえぐ私たちを日々慰め癒し励ましてくださいます。祈りましょう。主イエス・キリストの父なる御神、あなたの皆を褒めたたえます。2000年前以上のコヘレトの言葉が今を生きる私たちの心に響いています。コヘレトにあなたの手の技を見せてくださったあなたが今も働いてくださり、今日働いてくださり、私たちにもあなたの手の技を見させてください。自分で自分を喜ばす虚しさを知る中にあって、あなたに支えられて生きることの喜びを求めることができますように。また主よ、本当に痛みと寂しさの中で生きています一人一人に、あなたが望み食事のためごとに励ましてください。また私たちが共に食卓を囲むとしますならば、あなたの恵みにより生かされていますことを喜ぶ食卓を囲まさせてください。我らの日曜の糧を今日もお与えください。イエス・キリストの御名によってこの祈りを御前にお捧げいたします。